なぜこの作り方なのか。ベシャメルはフランス料理の基本ソースの中で初めて油、でんぷん、熱を同時に管理することを求めてくる一品です。そしてその3つがなぜ全部大事なのかをちょうど良い難しさで教えてくれます。レシピの底にある仕掛けはルーです。熱い液体にいきなり粉を入れるとダマになります。粉同士がくっついて星の塊のまま液体の中で漂う。溶かしたバターの中で先に粉に火を入れておくと、一粒一粒のでんぷん粒が油でコーティングされます。牛乳が加わった時、油をまとった粒たちは均等に分散する。ダマにならない。片栗粉を冷水で溶いてから熱湯に入れると滑らかになるのと同じ物理です。火入れも本当に大事です。牛乳を入れた直後、ソースはまだ薄い。ここから少しずつとろみが出てくるのですが、それは煮詰めだけではありません。蒸発による煮詰めに近い物理も確かに少しは起きています。本当の主役はゲルカ、でんぷん粒が周りの水分を取り込んで膨らみ、柔らかなビーズのようになる現象です。それがスプーンに乗るとろみを与えます。ゲルカはおおむね65から85度の間で進む。だから弱めの中火で安定してとろみがつき、強火だと底が焦げる前に十分に進まない。ベシャメルはまた技術的には乳化の一種でもあります。バターの油が牛乳の水分側に分散し、ゲル化したでんぷんがマヨネーズの卵黄に相当する安定剤の役を果たしている。同じとろみの片栗水よりもベシャメルが丸く熱く感じられる理由はそこにあります。1116、バター、粉、牛乳、重量比は出発点であって法則ではありません。ラザニア用のもう少し濃いベシャメルなら1114、スープの土台なら1120、比率は調整しますが技法は変わりません。よくある失敗、ルーに色をつける。目安ホワイトルー、色は淡いクリーム色、これ以上は不可。約2分の調理。なぜそうするのか。ベシャメルにはホワイトルーが必要。クリーム色を超えるとソースに色がつき、ナッツ系の焦げ粉。ブルテには良いがベシャメルには間違い。どうするか、バタープラス粉を泡立ってビスケットの香りがするまで調理。淡いクリーム色で火を止める。代替法、より白く、澄ましバター焦げる乳化でんぷんなし。熱いルーに冷たい牛乳を一気に。目安、温めた牛乳を段階的に熱いルーに加え、絶えず泡立てる。なぜそうするのか。冷たい液体が熱い油に当たると油が固まり、でんぷんがダマで放出。ダマだらけのソースに。どうするか。牛乳をコンロまたは電子レンジで温める。3分の1ずつ加える。滑らかになってから次。代替法、ダマができた細メッシュですくす、またはイマージョンブレンダーで短時間。ずっと強火。目安、全工程で弱めの中火。そこをすくい上げながら頻繁に泡立てる。なぜそうするのか。ベシャメルは表面が良さそうに見える前に底が焦げる。ゆっくり安定が焦げを防ぐ。どうするか、厚手の慣れ、絶え間ない泡立て、底の角もすくう。代替法、放置調理、湯煎。遅いが焦がすのほぼ不可能。火入れが短い。目安、とろみがついた後8分以上煮込む。なぜそうするのか。8分未満だと粉っぽい味。でんぷんが完全にゲル化していない。食感がとろみを得る前に味が追いつかない。どうするか。必要と感じるより長く調理。生の粉の味がしないか味見。代替法、深い風味。クローブを刺した玉ねぎ半分と15分煮込み。古典技法、とろみがついたところで止める。目安、目標の濃度より少し緩い段階で火を止める。なぜそうするのか。ベシャメルは冷めるにつれてさらに濃くなる。完璧で止めると提供時に濃すぎる。どうするか。やや緩めを目指す。少し冷まして再評価。代替法、濃すぎ、温牛乳を少量加えて緩める。何を見るか。泡立ち、ビスケットの香り、生クリームよりほんの少し濃い色。淡い金色を超えたらベシャメルには色が濃すぎ。最初の牛乳投入後、一旦熱いペースト状になる。これは正常。 次の牛乳を加える前に滑らかにしてから、火入れの途中、まだ流動的でスプーンに薄くまとう状態。焦らない。完成。木べらの背に乗せたソースに指で線を引き、線が一瞬残る。それが料理にかけられる濃度のベシャメル。途中でダマができてしまっても慌てない。多くのダマはあと1分の強い泡立てで消えます。どうしても消えないものは細めストレーナーで少せば別の経路で同じテクスチャに到達します。料理人としての見方、ベシャメルの牛乳の温度については諸説あります。ジャックペパンの現代的なやり方は、冷たい牛乳を一気に加え、早い泡立てだけで分散させる。速さがゲルカ前の凝集を抑える役割を担う方法。古典的なフランス料理学校は、牛乳を温め何回かに分けて加える。どちらも仕上がりは同じです。私の見方は、温めた牛乳を少しずつ注意して入れる方です。ペパン流は早いですが、ほんの一瞬泡立てが緩むだけでダマが出る。家庭料理人にはやや厳しい。少しずつ加える古典的なやり方は、家庭でタイマーを見に席を立ってもソースが許してくれます。仕上がりは同じです。違うのは一瞬一瞬の動作の厳しさだけです。もう一つの静かな判断はナツメグです。古典的には一つまみ入れる。乳脂を持ち上げ、温度感のある一段奥行きを足してくれます。現代のフランス料理では省くことも多い。私はグラタン用のベシャメルにはナツメグを入れます。深みが料理を助ける。繊細なラザニアやスフレ用には省きます。乳製品の表情だけを残したい。試作メモ。このソースは3通り試した。冷たい牛乳を一度に加える。温めた牛乳を少しずつ加える。牛乳を加える前にルーを少し長めに火入れする。差は劇的ではなかったが、長めに火を入れたルーの方が雑味の少ない味になり、生の粉の香りもわずかに弱かった。歴史について、このソースの名前はルイ・ド・ベシャメイユ、1637-1663年、ベルサイユ宮殿でルイ14世の海内総監マートル・ドテルを務めたノアンテル公爵に由来する。公爵の名誉のために作られたというのが伝説だが、実際はもっと込み入っている。フランソワ・ピエール・ラバレンヌの1651年の料理人フランソワ・ル・クイズニエ・フランソワ、フランス古典料理を事実上定義した料理書には、ベシャメユが宮廷で頭角を現すよりも1世代前にすでに類似の子牛と牛乳の調理が記述されている。公爵はあくまで政治的に都合の良い名前としてこの料理に貼り付けられたに過ぎない。ベルサイユは庇護・パトロネージの論理で動いていた。宮廷の有力者の名前をソースにつけるのは、17世紀における裕福な寄付者の名前を建物に冠するのと同じ行為だった。今の私たちが知っている形が固まったのはその後である。アントナン・カレーム、1784-1833年は、ベシャメルをフランス料理の四大母なるソース、マザーソースズの一つに分類した。100種類の派生ソースが生まれてくる土台のソースという意味で。オーギュスト・エスコフィエは1903年の料理の手引き、レギード・キュリネアでこの構造を受け継ぎ、配合比を洗練させた。このレシピの重量比1と116は本質的にエスコフィエの配合であり、家庭の乳製品に少しだけ合わせ直したもの。1600年代中頃に子牛の煮込みとして始まり、政治的な理由で宮廷人の名前を冠せられ、カレームによって母なるソースとして体系化された。そんなソースを欧州のあらゆる台所が370年経った今もラザニアを束ねるため、グラタンの下に敷くために静かに再現している。関連用語、ルー、ダマなく分散させてくれる油と粉の構造。ベシャメル、この一品が属するフランス料理の母なるソースの一つ。乳化、でんぷんで安定された油が牛乳の中に分散する構造。煮詰め、蒸発で組み立てるソースの隣の物理。